こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。南北戦争の時代19世紀は、アメリカ合衆国史を通史的にたどる岩波新書シリーズ、アメリカ合衆国史の第2巻である、アメリカ史、移民史、人種やエスニシティ研究を専門とする加藤与幸が19世紀、とりわけ南北戦争を中心に国家と社会がどのように作り変えられたかを考察する。扱うのは戦場の経過だけではない、西ゼ運動、市場革命、奴隷制、連邦政治、戦後の再建、移民の増加、対外膨張を相互に結び、内戦を奴隷国家から移民国家へと向かう転換の一部として位置づける。したがって本書の目的は、南北対立を単純な地域対立や制度論に還元せず、国民形成、人種秩序、帝国的拡張を含む長い19世紀の構造を見通すことにある。コンパクトな新書でありながら、内戦前後の断絶と連続を合わせて理解するための歴史的な座標軸を提供する入門と研究書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、西ゼ運動と市場革命が拡大した西半球の帝国。本書は南北戦争を理解する前提として、19世紀前半の領土拡大と市場革命を、合衆国は西方へハンズを広げ、交通流通生産の変化を通じて国内市場を結び直した。しかしこの成長は一枚岩の国民経済を自然に生んだのではない。土地の取得と開発は先住民の排除を伴い、新領土で奴隷制を認めるかという問題を連邦政治の中心に押し上げた。北部では商工業化、賃金労働、改革運動が存在感を増す一方、南部では奴隷労働に依拠するプランテーション経済が政治的影響力を保った。両地域は綿花輸出や金融商業を介して結びついていたため、対立は単なる近代的北部と旧平な南部の対比では捉えきれない。むしろ、膨張する共和国が新たな土地、労働、市民資格をどう配分するかという争点が、既存の妥協を限界へ追い込んだのである。西ゼと市場化を同時に見ることで、内戦は孤立した政治危機ではなく、対外的大陸的な拡張の内部で生じた国家的危機として読める。次に、奴隷制をめぐる連邦の分裂は集権だけでは説明できない。南北戦争の原因を州の権利をめぐる憲法論だけに縮小しないことが、本書の重要な資格である。集権を主張する政治言説は確かに分離と抵抗を正当化する際に用いられたが、その核心には奴隷制を維持し、拡張可能な制度として守ろうとする利害と人種秩序があった。新たに組み込まれる地域で奴隷制をどう扱うかは、上院大統領選挙連邦法を通じた政治的均衡に直結した。内に連邦の危機は各州の抽象的な自治権の対立ではなく、奴隷所有者の権力を国家制度の内部でいかに保障するかをめぐる危機だったと理解できる。本書はまた、北部を最初から一貫した平等主義の担い手として美化しない。北部の反奴隷制には道徳的批判だけでなく、自由労働間、党派政治、領土拡張への利害など複数の契機があった。リンカン政権下の戦争目的も、開戦時点から奴隷解放だけに定まっていたわけではなく、まず連邦維持という課題と結びついていた。こうした経緯を追うことで、奴隷解放は戦争の副次的結果でも予定調和でもなく、軍事・政治社会の条件が戦争を変質させる中で不可避性を強めた転機として把握される。さらに、総力戦化した南北戦争が解放と国家権力を再編した過程、本書において南北戦争は戦闘の勝敗を記録する戦史ではなく、国家の能力と社会の境界を変えた内戦として扱われる。長期化した戦争は兵員、物資、輸送、財政を大規模に動員し、連邦政府の役割を拡大させ、北軍の優位を工業力だけで説明するのでは不十分であり、人口、鉄道などの輸送網、海上封鎖、政治的統治能力、そして奴隷制の動揺が相互に関係したことを見なければならない。奴隷制は南部の経済基盤であったと同時に、戦時には人々の逃亡や解放、黒人兵の参加を通じて軍事的政治的な問題となった。ここに連邦の維持を主眼とした戦争が、奴隷解放と市民資格の再定義を含む戦争へ変わる契機がある。ただし、解放は直ちに社会的平等を保障しない。法的身分の廃止、兵役、労働、家族の再建、教育へのアクセスをめぐる現実の格差は残り続けた。本書の意義は、戦争を自由の直線的な勝利として描かず、暴力的な動員が奴隷制を破壊する一方で、戦後に解決すべき人種、労働、政治参加の課題を増幅した過程として示す点にある。そして、再建期を未完の革命として読む市民権の拡張と反動、戦後の再建は、本書の構成では内戦の子、実弾ではなく何のために戦ったのかを制度として確定しようとした段階である。奴隷制が廃止されても解放された人々が安全に暮らし、土地や仕事を得て政治的に発言できるとは限らなかった。そのため再建は旧南部を連邦へ復帰させる問題であると同時に、 アメリカ国民に誰を含めるのかをめぐる試みとなった。憲法改正と市民権参政権の拡張は重大な変化だったが、その実施は旧支配層の抵抗を暴力、連邦政府の関与の後退によって制約された。アンドリュー・ジョンソン政権の南部への融和的姿勢を含め、再建政策の対立は解放をどこまで政治的経済的な平等へつなげるかという問題を露呈させた。本書が未完の革命という見方を重視するのはこのためである。南北戦争は法の上で奴隷制を終わらせたが、解放後の労働秩序、人種差別、地域支配を根本から解消したわけではない。また南部の戦前秩序を正当化する失われた大義の語りは、敗戦の記憶を政治化し、内戦の意味をめぐる争いを長期化させた。再建の挫折と達成を併読する視点が、今日まで続く歴史認識の対立を理解する土台になる。最後に、奴隷国家から移民国家への転換を国民創造の問題として捉える本書を特徴づけるのは、19世紀を奴隷制の廃止で閉じず、移民国家としての合衆国が形成されていく過程まで視野に入れる点である。ここでいう転換は、奴隷制がなくなれば自動的に開放的な移民国家が成立したという意味ではない。戦後の産業化、都市化、労働需要、海外からの移動は社会構成を変えたが、国民への包摂は常に人種、出身、階級による選別を伴った。南北戦争後に強まる国家統合は、自由と市民権の理念を広げる契機であると同時に、誰が完全な成員と認められるかを新たに問う過程でもあった。この資格は、アメリカを当初から完成した移民国家とみなす理解を修正する。19世紀の国家形成は、先住民への支配、黒人の解放と排除、欧州系移民の流入、さらに太平洋へ向かう対外的展開を含む複数の境界線の再編だったからである。一国史を超えて長い19世紀を捉え直すという本書の狙いは、内戦を国内の南北問題に閉じ込めず、帝国化、移動、人種化された国民性の形成と結びつけるところにある。現代の移民観や白人中心の国民像をめぐる対立にも歴史的な前史があることを理解させる。結論として、本書は南北戦争の主要な戦役や指揮官を詳述する軍事史を求める読者よりも、なぜ内戦が起こり、戦後のアメリカをどこまで変え、どこを変え残したのかを知りたい読者に適している。大学でアメリカ史を学び始める人、奴隷制、人種、移民を別々の問題としてではなく、歴史的連環の中で考えたい人、現代アメリカの分断や歴史記憶の対立に背景を求める一般読者に有益である。読者は西勢運動、奴隷制の拡張、連邦の分裂、解放、再建、移民社会化を一本の因果線に単純化せず、それぞれが重なり合う過程として整理できるようになる。同時代を扱う概説書には、政治家の決断や戦争の展開を軸に叙述するもの、あるいは奴隷制の道徳的問題を中心に据えるものが多い。本書の解説点は、それらを軽視せずに、国民創造と奴隷国家から移民国家へという長期的変容の枠組みに組み込むことにある。新書の限られた分量ゆえ、個別論点を専門書級に掘り下げるものではないが、重要な争点を見失わず、内戦前、戦中、戦後を連続した構造変化として提示する。そのため、より専門的な南北戦争史、再建史、移民史へ進むための見取り図としても十分に実用性の高い一冊である。ご支援いただける場合は、木戸義行ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。